どうぞお座りください。感謝します。私のために十字架にかかり3日目の間主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。先週私はですね、月曜日に泉といいまして、鹿児島県の、泉市の行ってます。その泉市の中の米の津というところに行ってまいりました。米の津というのは熊本とのもう県境です。もう本当に熊本とも隣り合わせになっているんですけども、その県境に米の津というところがありますが、泉市というのは接しているんです。その中の最も熊本というところなんですけども、そこに行ってまいりました。高速バスで熊本まで行って、そこから、今回は鈍行で行ったんですけれども、オレンジ鉄道というのはですね、八代が出ておりまして、すごくとってもいい旅だったんですけど、そして会場に来まして、そして成果をしたんですけれども、野見山福牧師の お姉様が米の地におられまして、米の地が泉におられまして、そこでエス様を信じて1年前ですね、この前パウロ牧師が来られた時に洗礼を受けられたんですけども、そのお友達の方をですねが、とそのお嬢さん、お嬢さんって言ってももう結婚されて嫁いだんですが、子供さんも2人おられて、ところがちょっと事情があって今、戻ってこられてるんですけども、実家に。その方がですね、全然帰る時救われたんですが、今回2週間くらい前かな、水俣で集会があった時に来られたんですね。私はそこで初めて会ったんですけれども、10月に救われたんですかね。そして、その水俣の聖会に初めて来られたんですけれども、その時にですね、ちょっと、鬱だったんですね。その結果、ちょっと今実家に戻って、治療のために戻ってきたらしいんだけど、鬱で、非常に厳しい状況だったんですね。ところが、今回、泉に行ってお会いした時はですね、目が生きてたんですよね。この前会った時はご本人も言ったんですけど、目が死んでいたんですね。で話をしても、もちろん応答はされるんですけども、ちょっとこう目が死んでる感じの音だったんですけども、今回は目が生きてるんですね。もちろんまだ完全に癒されたわけではないんですけど、はっきり目が生きているんですね。だからすごく嬉しく思いました。で、神様がすごく触れておられるんだなと思ってですね、お母様もご本人もなんかすごく喜んできてくださってですね、とても良い集会だったんですね。で、そこでですね、今回私は米の津に泊まったんですね。ちょっと次の日の八代だったこともあってですね、で初めて米の津で泊まったんですけれども、そしたらですね、そのホテルのところまで送ってくださったんです。ホテルといっても温泉宿泊センターと泊まったんですけども、泊まったんですけども、で、車で送っていただいて、そして泊まった時に、フロントでですね、米の津の駅までね、どれぐらいかかりますかって聞いたらね、車ですかって言われ、車ですよねって言われたから、はい、車で送ってもらったんだけど、明日は歩いて行きますって言ったんですね。そしたら、15分から20分かかりますと言われたんですね。で、10分から20分くらいは別に取ったことはないから、それ分かりました、ありがとうございましたって言って、部屋にチェックインして、お風呂に入って、温泉があるのでね、お風呂に入って、それで泊まって、次の日ですね、ちょっとゆっくりめに出たんですね。ただ、電車の時間があるので、ちょっと早めに出た時ですね、フロントに行ったら誰もいないんですよね。それでインターホンみたいなのがあって、それを押したらですね、出てこないんですね。ホットを押したらやっと応答がありまして、チェックアウトしますけど、もういいですかって言って、鍵置いときますって言ったら、もう支払いは終わってましたので、置いといてくださいって言うから置いてですね、出てきたわけです。そしたらですよ、ホテルの人がですね、玄関じゃなくて、なんか違う口か、勝手口かなんかが出てきてですね、いきなりですね、米の津の駅まで、車でお送りしますとか言うんですよね。とか言ってですね、いや、すいませんとか言って、2分ですから、どうぞどうぞとか言ってですね、車で米の津の駅まで送ってくださったんですね。で、皆さんはそれがどうしたと思うかもしれませんけど、私は、えらく感動したんですね。というのは、今年感謝のこと言われてまして、朝ですね、いつも車でずっと移動しておりましたから、今回久しぶりに、そうやって電車で移動して、歩いて移動することになったんで、本当に久しぶりですけど、感謝します。ありがとうございますって、本当に心から喜んでたんですね。まさかホテルの人がですね、車で送ってくださるなんて考えもしなかったんですね。都会ではありえないことですね。すごくそれで、お話をして、交わりをしてからですね、ほんの2、3分なんですけど、よかったんですね。すごく私にとっては、ものすごく小さなことだけど、すごく嬉しかったって言いましょうかね。こんな小さなことでも神様は配慮してくださるんだなと思って、すごく主の愛を感じたんですね。小さなことだけど、私にとってはですね。で、なんでやってるかって言ったらね、小さなことでも明かししよう。ね、今年はもう徹底して明かししようとですね。そしたらですね、私の人吉と言って、次の日宮崎水曜日行ったんですけど、これはまたすごい証が来ました。宮崎はですね、 ケンタッキーシリーズから家族シリーズになったんですけど、ついに家族シリーズからですね、今度は神道の話になりまして、ついに神道に浸透してきたんですね。本当に今回ですね、西都市に住んでらっしゃる方々が家族がクリスチャンになったんですね。で、お姉さんは洗礼を受けて、お母さんもなんですけど、ご姉妹さんも死にて、娘さんももう一人死にたんですけど、大学生の妹さんがおられて、この人はまだエスさんも死にてますが、洗礼を受けてないんですけども、まあ大学生なんですけども、その方がですね、今回国家試験、資格試験を受けられたんですね。で、一生懸命勉強されたそうです。真面目な方で。ところがですね、3点足りなくて落ちたんですね。ね。で、しかも、クラス、その大学のクラスっていうか、大学で一緒に受けた連中、仲間たちは、男性はみんな落ちたんですけど、女性は彼女以外全員通ったんですって。で、しかも彼女は一生懸命勉強したのに3点差で落ちたんで、自己採点でも3点差だし、送ってきた不合格通知も3点差で落ちたからね、ちゃんと点数が出たわけですね。で、その試験の時に露骨に鉛筆を転がしてマークシートした人がいたわけですね。その人は通ってるわけですね。で、本人も自分でわからんから、やったって、そういう人が通ったわけですね。で、彼女としては、一生懸命勉強した自分が落ちて、もちろん勉強して通った人もいるけども、そうやって通った人もいて、やりきれない気持ちだったわけですね。で、ちょうどその時に家庭集会があったわけであります。それで、彼女は、そのことを知らなかったね。南牧師は知らなくて、家庭集会のも、前もって予定があったから、その日に行って家庭集会したんですね。試験のことは知ってたんですけども、まあ、ちょっと結果を聞くのも聞けなかったら、そのお祈りの中で彼女が、その、試験に落ちたことを感謝します、3点差で落ちたことを感謝します、お友達はみんな女の子が取ったことも感謝します、だから女の子たちが私とお話しするときは気を使ってそのことに触れませんけど、そのことも感謝しますって、暗い顔で、でも一生懸命、暗いんですけど一生懸命感謝してるんですって、暗いんですけど、ね、正直ですね、暗いんですよ、明るくはないんだけど一生懸命丁寧に感謝してるんですって。で、それを見ながら南牧師はと思って、えらく感動したそうですね。大変だかもしれないけど、この子の信仰が一つ、次の成長するために神様が許されたんだなと思って、まあ、一緒に感謝をしながら、まあ、家庭集会を終えたんですって。それが10月ぐらいかな。10月の頭ぐらいだったのかな。だそうです。ね、そしたら何が起こったと思いますか。信じられないことが起こったんですよね。11月1日か2日だったと思いますね。どっちかちょっと忘れたんですけど、1日か2日、新年に入って、これは死ぬ時間のね、その、手紙を送ってきたんですね。先日お送りしました不合格通知は間違いでした。合格、あなたは合格ですって送ってきたんですよ。で、その人真面目ですね。自分で自己採点その3点差は間違ってたし、だからわざわざ連絡してですね、いや、わし3点足りなかったと思いますけどって連絡したいですね。向こうがですね、そのことは触れないで、いえ、でも確かに合格なので、前回のが間違えて本当に合格ですので、合格ですって言われてそうですね。これ大学の先生に言いに行ったら、1点差ぐらいの時は小論文が非常に良いと合格することがあるんですって。1点差ぐらいの時は、でも3点差で合格するってのはよっぽど小論文が良かったんじゃないのって言われたんですね。ところが小論文は彼女は得意じゃなくて、何を書いたかも覚えてないんですって。だからね、考えられない奇跡が起こっちゃったんですよね。国家資格試験ですよ。これでね、受かっちゃったわけですよね。これは現実に起こったことね。この11月の1から2日ね。主に感謝したいと思いますよね。やはりなんか感動しますよね。その女の子は、本当に明るくはなれなかったんだけども、一生懸命家庭集会にね、出てきて、やっぱりそういう時って出たくないですよね。ね、出たくないけど出てきて、そしてとにかく感謝の祈りを一緒にしたと、神様が働いてくださったんですね。あ、本当すごいなというふうに思います。受験生の方がもしオンラインでいたら、よろしく。でも一番最初の人にね、受かるために感謝するんじゃなくてね、感謝すると喜ばれるから感謝するときにね、彼女はまさかそれで合格になるなんて思ってなかったと思います。でも感謝したんですよね。そしたら神様がね、逆転を表してくださったわけですね。ね、ぜひそのことを覚えてください。なんか、非常に感動いたしました。それとですね、明日からオーストラリアにチームが出ます。受付の方に祈りの方がありますので、ミッションパートナーの方、および、オーストラリアのために重荷を持っている方がいらっしゃったら、祈っていただきたいというふうに思います。今回は9人かな。聖戦盛岡教会中野牧師とですね、そのお嬢さんですね、英語を話してきますので、娘さんが、行かれますけれども、ぜひね、初めて、オーストラリアは初めてです。 オーストラリア以外のすべての大陸はね、もう南米もアフリカもヨーロッパもそれからアジアも北米も全部行きましたけど、オーストラリアだけまだ行ってなかったんですね。で、ここで全大陸に行くことになりますので、まあなんかちょっと一つの節目だというふうに思いますので、ぜひ覚えておいてください。明日から出発して8日の日に帰ってまいります。それとですね、コンサートのことなんですけども、今日もゴスペラーがあるってさっき司会者が言ってくださいましたけど、ありますけども、12月はコンサートがあります。一つは14日、これ山田とゴスペルクラブ主催ですけども、千歳ピアホールで金曜日14日の金曜日夜7時からですね。これは500円の有料コンサート、500円って私は安いと思うんですけども、ね、もっと大体に1000円ぐらい取ればよかったと思うんですね。それはあのチャリティーだから、私たちのところに1円も入りませんので、ね、チャリティーだからですね。このコンサートは目的が2つありまして、一つは年明け物語っていうのをやるんですけども、そこで教会に来ると治るよっていう一言があるんですけども、今までずっと7年間ぐらい山田とゴスペルクラブが種をまいてきたその人たちが、ね、来ていただいて、あれはもちろん新しい人にも来ていただいて、本当に今まではとにかく死に触れたことだったけど、その人たちがもう一度死に触れて教会に来たら治るよっていう一言を聞いて教会に来ていただけるようにという願いを持ってるんですね。だからぜひ皆さんですね、福音宣教のことが兼ねてありますので、ぜひ皆さんですね、チケットをですね、まあ、売るっていう方はあんまりしたくないですけどね、販売してほしいと思うんですね。一人でも多くの人に来てほしい。で、もう一つは東日本大震災で、被害を受けた子どもたち、郡山市に、福島県の郡山市に、今回児童養護施設個人を作りますが、今まで長崎は世界で有名だったの、原爆でね。でも今世界で最も有名な日本のところは東京じゃないんです。福島なんです。福島は世界で有名なんです。本当にいるぐらい早いところに行ったルーマニアですね、集会したときに、どの教会に行っても必ずカフがいると、かなり多くの数、400人ぐらいのところで100人ぐらいそうだったって言いましたね。多いところで半分ぐらい。どうしたんですかって聞いたら、みんなチェルノブイリの後に亡くなったんだってことだったんですね。だから、日本で報道されている事実とかなり違います。だから福島のことに関してもちょっとどうなるか分かりませんが、非常に危険がありですね、東日本大震災11年の3月11日ですので、2011年の、そろそろ悲しいけれど、風化したり忘れたりする人が出てきていると思います。でも、必ず被害を受けて痛むのは子供たちなんですね。弱い者たちが時間が経てば経つほど、実は取り残されて痛んでいきます。で、児童養護施設、個人を作ることは間違いなく死ぬ頃なので、そのためにコンサートをいたします。500円の入場料は、そこに全部、送るわけですね。なので皆さんですね、その子供たちのためにぜひ売ってほしいんです。福音のためとその子供たちのためにぜひ売ってほしいんですね。そして私たちも精一杯、ね、賛美をし、心から神様を賛美し、精一杯、踊るんですよね。踊りハンドベルをしですね、それからダンスをしですね、それから芝居なんですかね、ミュージカル、すいません、ミュージカルをしやるわけですね。で、ね、本当に心から精一杯やるわけですけども、目的は一つは福音ですね。教会に来て本当に福音に触れていただきたいということと、東日本の被災した子どもたち、ね、これからきっと痛むであろう子どもたちのために少しでも募金を送りたいと思ったわけですね。だからぜひ皆さんですね、積極的に本気になってチケットを売ってほしいと言います。500名入るホールですので、よろしくお願いしたいというふうに思います。さて、それでは、ですね、聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は大歴代史の20章、先ほどもお話ししましたけれども、この20章は、シノジーカークリスチャンセンターのにとってはですね、昨年と一昨年、この20章から御言葉を与えていますので、まあ、馴染みのあると言いましょうか、よく知っているところでありますけれども、ここから学んでいきたいと思います。でちょっと細かく入る前に、ちょっと20章全体を見たいんですけれども、一節にありますように、この後、モアブ人とアモン人、及びカエルに合流したアモン人の一部が、ヨシャパテと戦おうとして攻めてきたとあります。ヨシャパテというのは、ユダ、イスラエルのユダですね。ユダの国の王様です。で、ヨシャパテ王というのはとってもいい王様でした。イスラエルやユダの王様というのは、いい王様が残念ながら少ないんですが、これはユダの王様。ユダの王様で、とってもいい王様でした。でも、そのいい王様であるにもかかわらず、このアラムとモアブですね。モアブとモアブとアモンです。ごめんなさい。モアブとアモンの、まあ、合流した軍隊ですね、が攻めてきたわけです。しかも、もう絶対絶命と言いましょうが、大量に攻めてきまして、子供でもわかるぐらい、もう負けるって、全滅させられるって思う状況だったんですね。圧倒的な強さで敵がやってきたわけです。それで、ヨシャパテは、 もう恐れてしまって神様のところ行くわけですね。それが2節3節に出てきます。そこで人々は来てヨシャバテに告げていった。海の向こうのアラムからおびただしい大軍が、このおびただしい大軍ですね、おびただしい大軍が、あなたに向かって攻めてきましたと。早くも彼らはハタトンダマル、これ地名です、すなわちエンゲディに来ていますと。ハタトンダムと言われるエンゲ、今もエンゲディですけども、来てるわけですね。そこまで攻めてきた。もうすぐそこまで来てるよと。明日になったら、このユダの国に攻めてくれますと。そこまで来てますよってことですね。しかも、おびただしい大軍だって。で、これは、さっき言いましたが、子供でもわかるぐらい、もう明日になったら自分たちは死んじゃうとわかるぐらい、もう圧倒的に向こうの方が多いし強いわけですね。それで4節、ユダの人々は集まってきて、死の助けを求めたと。あ、ごめん、3節すいません。ヨシャバテは恐れて、王様ですね、王様恐れて、ただひたすら死に求め、ユダ全国に断食を報告します。ね、断食ってのは悔い改めと、神にもへりくだって求める姿勢です、ね。そして、ユダの人々は集まってきて、死の助けを求めた。すなわち、ユダのすべての町々から人々は出てきて、死を求めたと。ね、その絶対絶命に込まれた時、彼らは、断食というのはですね、へりくだりと、本当に神に対して求めている姿勢ですけども、まあ、神様に求めたわけですね。助けを求め、神ご自身を求めたと書いてあります。で、その後の5節から具体的な祈りが12節まであるんですけども、12節まであって、その祈り、彼は、ヨシャバテは素晴らしいお祈りをするんですね。今日細かくここはやりませんけども、主の皆を称えて、約束を握って、神様に現状を言って、そして神様に助けてくださいということを訴えるわけですね。で、一番最後のところで、その12節でこう言ってるんですね。私たちの神よ、あなたは彼らを、ね、アモン人敵を裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたこのびただしい大軍に当たる力は私にありませんと。もう力がないんですと。私たちとしてはどうすればよいかわかりません。どうしていいかわからない。ただあなたに私の目を注ぐのみですと。神様の前に必死に叫んで求めてるんですね。もう力がなくてどうしていいかわからない。で、私たちの人生の中にも、同じような状況に追い込まれることがあります。経済的にもう本当に負債を抱えてしまったとか、ね、自分の負債じゃないんだけれども保証になっていたので借金を抱えてしまったとか、あることに失敗して大変な目に遭っているとか、健康的な問題でもう現代によるではどうすることもできないとか、自分はいいんだけど本当に自分の愛する伴侶や子供や親や友人が、大切な人がどんなに助けてあげたいと思ってもどうすることもできない状況に追い込まれているとか、あるいは人間関係がこじれ切ってしまって何とかしたいんだけど、もうこじれ切ってどうしようもないとかですね。まあ、そういうことがあると思うんですね。で、その一つだったりですけど、場合によったら、役部署にあるように、様々な試練ってあるように、ね、もう一つも二つとか、もういくつもがそれがこう、重なってきたりすることもあるわけですね。でそういう時私たちは、まあ、ある意味で、絶望したり失望したりですね、もうがっかりしたり、投げやりになったりしてしまうことがあるんですね。でもね、皆さんね、クリスチャンは、そこからが勝負なの。全能の神を知っている私たち、イエス・キリストを知っている私たちにとっては、その絶対絶命に追い詰められたところからが、実はそこからが神様の栄光の現れ、そこからが祝福の始まりなんですね。ヨシャバテって王様は、いい王様だったんです。これ覚えてください。にもかかわらず、良い王様なのにもかかわらず追い詰められたわけですね。で、私たちが困難な状況に陥るとすぐこう考えませんか？罰が当たった。ね、日本人っていうのは、違法、ね、異教徒っていうか、ね、偶像礼拝の民ですので、そういうことの癖がありますので、罰が当たるっていう必要があるわけですね。悪いことしたから罰が当たったって。こういう感じですね。もちろん、私たちは罪人ですから、罪をチェックして悔い改めることは本当に必要です。これは間違いません。でも、ヨシャパテ王はいい王様だったんです。なのに、こういう状況に追い詰められたんです。それはどうしてでしょうか。ヨシャパテが、本気になって神を求めるため。ヨシャバテだけではなくて、ユダの国の人たちが、これ、さっき読んだところのもうちょっと後見ると、13節には、ユダの人々は全員死の前に立っていた。全員です。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちもです。妻や子供たちも全員、神様の前に出てきて叫んだわけですね。なぜ妻や子供たちも、子供たちも幼子たちも叫んだのは、幼子でもわかるぐらい、絶体絶命、明日になったら死んじゃうってわかるぐらい追い詰められたわけです。だからみんなで神に叫んだんですね。で、神様はあえて困難を許されることがあるわけですよね。で、そのことを通してこのヨシャバテの軍はこの後奇跡を見ます。皆さんね、ご存知のように、彼らが神に叫びますとですね、一昨年の御言葉ですね、この御言葉、 この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるからってね、言葉を、預言を通して当たるわけですね。ちょっと見てみますね。先に伝統をちょっと見ます。それからまた元に戻りますので。14節。時に主の霊が集団の中でアハサフ族の出のレキビとヤハジェイの家に臨んだ。彼はマタニアの子、エイエルの子、ベナヤの子、デカリアの子である。これ早口言葉にできますよね。カタカナだらけ。この人に預言が臨みます。彼は言います。15節。こういう預言です。ユダのすべての人々とエルサレムの住民及びヨシャバテをよ、よく聞きなさいと。ね、聞きなさいと。神からの言葉です。主はあなた方にこうおっしゃられます。あなた方は、このおびただしい大軍の上に、敵の上に、困難の上に、問題の上に、病気の上に、ね、借金の上に、恐れてはならない。気落ちしてはならない。恐れたくなるぐらい敵軍がいた。思わず落胆してがっかりして、もうダメだって諦めたくなるぐらい、状況悪かった。でも恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから、これ一作の与えた言葉です。あなた方が戦うんじゃなくて、神が戦ってくださるから、神の戦いだから恐れなくていいよって言ったんですね。そして面白いのはね、この後ものすごく具体的な指示が来るんです。神に求める人は、神にすがる人は、一つはもう直接すぐ助けが来るか、指示が来るんですね。この時は指示が来たんですね。で、人間関係でもですね、ちょっとこういうふうに困ってるんだ、助けてほしいって言ったときですね、まあ親でも、誰か信頼できる人でもいいですね。その人が助ける余裕があったり、助ける力があるときには、ポンと助けてくれるか、じゃあこうしなさいとか、ああしなさいって言われることがありますね。このとき神様は、この戦いは神の戦いだって言って指示を与えるんですね。その指示が16節、明日、いつですよね、明日、彼らのところに攻め下れ。彼らはついつの登り道から登ってくる。あなた方はエレルの荒野の前の谷外れて彼らに会う。ものすごく具体的でしょ。だから神様ってね、あやふやじゃないんです。あやふやじゃないんです。非常に具体的に語ってくるんですね。で、私はですね、10月から始めたことがあるんですね。それは11月からの特別賛美の時は、予選会をして、そしてやろうと思ったの、ね。私は正直ですね、8チーム来たら上出来って。来たチームは全部特別賛美になるかなと思ってたんでね。いきなり14チーム来たんですよね。13チームかな。で、先月は14チーム来たの。で、さっきも言いましたけど、F が帰ってきたと言ってましたけども、油断した F が負けるというどんでん返しもあったりしてですね、びっくりしましたけど、なんでそのこと言ったら、本当に流されたんですね、神様から。ちょっと私、一瞬ためらったんですね。そんなことしてみんな来なかったと思ったら、そしたらですね、逆にたくさんチームが来てですね、賛美はむしろね、引き上がってきたんで。ゴスペルはもうですね、ここの場所になってから音の問題があってやめてたんですね。どうしようかなと思ってですね、それに、毎月来るのは九州の教会にも時間と経済的に負担がかかるかなとは人間的に思ったんですけど、なんかお流しが来たんですね。だから先月したらですね、結構チームがたくさん来た。で、今月はですね、12月にパウル牧師が来られるので2回来なきゃいけなくなるから、どうしようかなと思ったんですけど、促しがあるから、一応チームが集まればすると、集まらなかったらないということで、やったんですね。神様やれだったんですよ、最初から。ちょっとね、そう思ってたんです。そしたらですね、11教会21チーム、来ましたよね。で、先月は、先月も11から2教会で22チームですよね。で、今月は熊本はいませんから、それで、11教会21チームですよね。ああ、すごいなと思いますよね。皆さんはどう思われるかしませんけど、何がすごいかってのは、私は神様に言われたら、やっぱり神様のことってすごいなと思うんですよね。で、神様ってのは非常に具体的に私たちに語られます。で、この時も、明日、どこそこに行け、登っていけって言ったんですね。そして、この戦いではあなたが戦うのではない、しっかり立って動かずに、間違いね、動かずによってのは何もするなんて意味じゃありません。神の言葉にしっかり立って、神の言われることをしなさいってことですね。いや、しっかり立って動かずにとか何もしませんってことは違いますので、ね、しっかり立って動かずにって神の言葉にしっかりと立って、神の言葉の言われる通りにするってことなんですね。で、あなた方を共に死の救いを見ようで、ユダヤビエルサレムを恐れてはない、境地してはないのとに、明日帰れに向かって出陣せよ、主はあなた方を見てね、言われたわけです。そしたら、ヨシャバテはすぐに地に来てくして礼拝をします。すごいなと思いますね。神の言葉を聞いた瞬間礼拝をします。そして、20節、翌朝早く、言われた通り出陣していくんですね。で、その時に、ね、20節の途中、ユダ及びエルサレムの住民よ、私のことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさいってね、信じきってるんですね。で、面白いのは、いつも言いますように、 この後に昨年度の御言葉、喜びの声、賛美の声を上げ始めた時なんですけども、ヨシャバではですね、言われたところに軍隊を出すんじゃなくて、軍隊の前に21節、それから彼らは民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる語り物をつけて賛美する者たちを任命したんですね。今では賛美隊を前に出したわけであります。そして、武装した者の前に出て行って、こう歌うためであった、主に感謝せよ、その右はとこしえまで。何度も説教しましたけど、戦争ですよ。しかも旧約の戦争ですから、皆殺しをするんです。その戦争の時に、戦う部隊の前に、戦闘部隊の前に賛美隊を出したんですね。これは昔の神風特攻隊よりもちょっとひどい。でも彼らは信じてたんです。それで賛美隊を前に出したんです。で、賛美隊が主に感謝せよ、その身が常しまえと、喜びの声、賛美の声を上げた時に、福音が出てきて、敵は打ち負かされたって書いてあるんですね。で、ご存知のように、この勝ち方は普通じゃないんです。賛美隊が賛美をしたら福音、いろんな説があります。天使だという説、地元の兵だという説、仲間割れだという説。途中で仲間割れ本当にするんですけども、一番最初の福音はわかりません。天国に帰って聞きましょう。でも福音が出てきて、敵は混乱して、最後は同士討ちをして全滅。一発の弾も一本の槍も使わずに全滅。ヨシャバテの軍は一人として負傷しなかったんですね。これはね、奇跡です。普通の勝ち方じゃありません。これが与えられた御言葉なの。去年と一昨年と。神の戦いでってね。で、でもそのすごい勝利を見たとき、ね、分取りするのに3日かかってるんですよ。死ぬつもりだった部隊が3日かかって分取りしてるんですね。大逆転が起こるわけですけども、その大逆転が起こった一番最初のきっかけは何かというと、絶体絶命に追い込まれたときに、ヨシャバテたちは、神に向かって叫んで求めたんですね。さあ、今日のメッセージに戻ります。私たちはいろんな形で追い詰められることがあるんですけど、実はそれは恵みなんですね。なぜか。人は追い詰められないと本気で神に求めないんです。今日、あんまり追い詰められなくて、ね、お金もいっぱいあるわって、ね、ね、仲間もいっぱいいて楽しいわって、で、元気だし、もう何も問題はないわっていう方がもしいらっしゃったらですね、礼拝来たの素晴らしいと思います。でも礼拝に来て、切に神を求めているかというと、来ないと、キャラ牧師は怖いから来たけど、まあ歌歌いたいから歌ったけど、楽しいなって、神を求めるかというと、残念ながらですね、私たちの心は、本当に悲しいんですけれども、追い詰められると本気で神を求めるんですが、そうでないときは、なかなか神を求めないことが多いんですね。間違いないください。追い詰められなくたっていいんですよ。神を求めれば。幸せの真っ只中で神を褒めたたえ感謝して、もっとあなたの心を、この豊かな富をどう分けたらいいでしょうか、この健康をどう使えばいいでしょうか、この素晴らしい能力をどう使えばいいでしょうかって神にね、求めて聞けばいいんです。もちろん。悲しいがな人というのは、追い詰められた時初めて本気になって、おしゃべりのように神に真剣に求め出すんですね。で、神様は時々私たちを愛しておられるので、あえて追い詰めたり困難な状況に置くんですね。なぜか、私たちが本当に神を求めるためです。神にすがるためですね。で、この時ヨシャバテの軍はね、神に求めた。神に乗ったんですね。すると神様は具体的に答えてくださったんですね。昨年なんですけども、先ほどコンサートの話をしましたが、昨年もコンサートいたしました。ちょっと日付はいつだったか私覚えてないんですけども、月町ホールと月町メルカ月町ホールでやったんですね。で、実は直前だった時ですね、私は詳しく知らないんですけど、心配したそうですね。これで大丈夫だろうかと。で、実は去年の、そのコンサート終わった後にですね、ある兄弟が私に言いました。山田とゴスペルクラブに入って間もなかった兄弟が私に向かって言いました。いやー、山田とゴスペルクラブの人たちは本番に強い、いやびっくりしたって。どうなるかと思っていたけども、こんなんじゃどうなるかと思ったけど、本番に強い、びっくりしましたとか言って、えらく感動して言ってんですね。だからその時はまだその方が来て間もなかったんで、あ、そうなんです、神様がいると本番に強くなるんですよって、それ以上言わなかったんですけどね、こういう兄弟です。ね。でもですね、実は秘訣があったんですね。ゴスペルクラブの人を中心に、必死で祈ったんですね。私がって言ってませんよ。私がって言ってませんよ。ゴスペルクラブの人たちが必死に祈った。教会も必死に祈った。私が祈ったなんて言いませんよ。教会が、ゴスペルクラブが一生懸命祈ったわけですね。神に求めたんですね。 そしたら神様は一人一人に注がれている賜物や能力を豊かに引き出してくださった。で、それでもうまくいかなかったこともきっとあったと思います。でもそれは覆われて見えなくしてくださった。そしていいところは本当に輝き出たんですね。来た人たちが帰るとき、あれはお世辞じゃないですね。本当に喜んで帰りましたよね。あ、間違いなくそう思います。本当に感動して帰りましたし、私も感動しました。ね。で、皆さん、今年もあと2週間と追い詰められているのです。なぜ繰り返すのでしょうか。どうでもいいですね。真剣に乗ってチケットを売るだけではなくて、真剣に乗っていただきたいと思います。本当に臨在が備えてくるように、神が働かれるように、と、練習もしてほしいと思います。ね。練習もしてほしいです。でも注射に乗って練習してください。ね。でもね、本当に神様に座るときにね、神が働かれるんです。あるいは神が語ってこられるんですね。私が、どこに求めるかってのはものすごく大きいんですね。ね。一番最初にその国家試験の話をしましたけど、感謝の証でもあるんですけど、もう一つは彼女がその時落ちたって言ってですね、もう神なんかいいとか言ってですね、家庭習慣の時ですね、自分の部屋に閉じこもりになることができたわけですよ。でも彼女はその時出てきてね、その輪の中に入って明るくはできなかったけど、神様に向かって感謝したわけですよね。神に向かって祈ったんですよ、人じゃなくて、ね、神様はそれを聞かれてたわけだ。主のところに来て、主に向かって祈る人、主に向かって感謝する人、主に向かって賛美する人、主に向かって求める人、主に向かってすがる人に、神は豊かに応えて報いてくださるんです。いつも言いますが、神にエコひいきは決してないんです。神様にとって小さな問題、大きな問題なんてありません。人は笑うかもしれませんが、あなたにとってそれは大切な問題。それを主のもとに持っていけば、神様は笑ったりバカにしたりはしません。小さから大きからと問題ではない。あなたにとって大切なその問題を神の前に出すなら、神様はそれに応えてくださる。ある時はすぐ介入してくださる。ある時は、この予算の時みたいに具体に語ってこられるわけですね。で、この予算のところを読むとですね、いつも思い出すことがあって、一昨年に語られた、この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるからっていう、この御言葉はですね、実は主の時代にとっては特別な御言葉で、一昨年にも語られましたけど、勝ってこれが明確に語られた時だったの。それは、ジャッキーの殉教の時だったんですね。で、1989年ですから、もう23年前ですかね。もうすぐ23年、24年になっちゃいますけども、1989年の8月にですね、ダバオにチームが行きました。ね、で、その時に、実は、毎回行ったら必ずね、囚人伝道やってたんですね。刑務所に行ってね、囚人伝道やってたんだ。でもその時はいろんな事情があって、ちょっと時間がないから詳しく話しませんが、いつも日本人が行くんだけど、日本人は行かないことになったんです、その時はね。で、代わりにオーストラリア人のジャッキーは、オーストラリア人ちょうど今日、明日オーストラリア行くんです。オーストラリア人のジャッキーとか、そのフィリピンの方々が行くことになったんだ。で、その日曜日の朝、その囚人伝道に行く日曜日の朝、日本人は教会に奉仕行ったんですけども、パウル牧師に偉大書が示された。私の思いはあなたの思いよりも高く、私の道はあなたの道よりも高いっていう偉大書55章の言葉です、ね。で、ファーストアッセンブリー教会って結構大きな教会に奉仕されたんですけども、パスターチュアのところね、ここの教会に問題があるのかなと思ったの、その御言葉が示されたから。で、説教したらなんかピンとこなかった。あれと思ったら、午後、その刑務所で伝道に手差捕まった、人質にされたんですね。で、刑務所に行った時、一番最初に、その囚人たちが言った一言は、あれ日本人は来ないのかって言ったんですね。だから日本人が来るという前提で日本人を捕まえて、そして、ね、お金を取って逃げようと思ったんですね。で、日本の場合は必ずお金出すでしょ。だからそう思ったで。日本人は来ないのかって、日本人は来ないって聞いて一瞬帰るは、このたじろいだそうですけど、後から考えれば。でも、結婚したわけですね。それで、フィリピンの人たちとそのオーストラリアのジャッキを捕まえて立てこもったわけですね。8月13日です。で、その時にパウル牧師は、あ、このことだったんだなって分かって、その御言葉を、これは神から出たことだと受け取ったわけですね。で、皆さん、日本はですね、人の命を大事にします。いいことだと思いますけれども、人の命を大事にするというとすごくいいんですけど、もう一つ言えばですね、義っていうのはあんまり、正義っていうことはあんまりこだわらないんですね。だから、日本以外の多くの国々は正義をすごく大事にします。これは覚えておいてください。日本だけ見ると分からない世界です。正義ってことはすごく大事なんです。だから、そういう人質捕まえた時に簡単にお金は出しません。 そういう人たちは殺してしまいます。悲しいけど、それいい悪いと横に置いておきますよ。いいとか悪いって議論してるんじゃなくてね、文化の違いをしておいてくださいね。でその時に特殊部隊が形成されまして、2日間待った後ついに突っ込んだわけですね。そして打ち合いになりまして、囚人は全員射殺、あ、ね、全員射殺です。そして、ジャッキーをはじめとする5人の人が殉教しました。捕まってたうちのね、これ殉教しちゃったんですね。それがその刑務所で起こったわけですね。でその時にマスコミ、あの日本はね、ほとんど小さくしか報道されなかった。でもアメリカ大統領はすぐに電報を打って電話したんですよ、フィリピンに。ね。それぐらい世界ではこれはトップニュースで出たんです、実は。日本というのはこういうことあんまり言わないんですね。でもこれ本当に出たんです。アメリカ大統領はわざわざ電話したぐらいですからね。で、マスコミは一斉にですね、もうまるでサタンが我が物を振るったように、とんでもないことが起こったっていうふうに報道したわけですね。で、刑務所は、なんで刑務所にそんなクリスチャンを入れてそんなことをさせたかっていうふうに、もう叩かれたわけです、当然。ね。で、向こうの葬儀は、フィリピンの方がいらっしゃいますか、あれなんですけど、間違ってたら後で訂正していただきたいんですけど、一週間ぐらい葬儀をするんですって、そのダバオでは。それで、そのうちの一回の葬儀の説教者にパウル牧者になった。で、その時に、そのさっきの御言葉を引用して説教した。はっきり神様から示した。これは示しです、明確に。そのジャッキーたちが殉教した場所で、そこに行って、神様を褒めたたえようって。これはマイナスじゃないって。この向こう側にもっと大きな神の計画があるって言って、だからそこで神の勝利を宣言しますって言った瞬間ですね、私はいなかったから聞いた話、読んだ話なんですけど、なんか漫画チックにですね、150人ぐらいみんながこう、教会にいて葬儀をしたんですけど、そのことを言った瞬間、突然雷が突然ガーンとなって、そして雨がバーって降って、風がザーッと吹いたんですって。150人が全員が一斉にその入り口の方ですね、向こうは暑いので、ね、オープンですから、一斉に思わず振り向くぐらい、ちょっと、まさに漫画チックな感じで、こうやって、そういうことをこうやって言った瞬間になったんですって。あれ、これも明らかにコロナだと分かったって言ってましたね。ところがですね、刑務所は行かせてくれない、当然ですね。そのもう避難合行の時ですから。で、その時できなかったんです。そして半年後、2月になってですね、再びフィリピンに行くことになりまして、その時に言ったわけですね。そのジャッキーが殉教したところに行って、神様の勝利を賛美したい。神の勝利を宣言したいって。刑務所はノーと言ったんです。とはですね、押したんですね。神様が導いてるから言ってくれって。そしたら2週間前に刑務所が OK を出したんですよ。で、その時に与えられた言葉が、この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるという言葉だったんですね。実はフィリピンの教会は、ジョイフル教会ですけども、その時傷んでおりました。5人殉教者が出ましたけども、実はですね、まあもう時間が経ったから言ってもいいでしょう。途中でね、逃げるチャンスが1回あったんです。その時逃げたんです、牧師をはじめとする何人かが。で、残されてしまったのが宣教師とかその人たちだったんです。そしてその残された人の5人が死んだので、牧師たちがその一瞬過ぎができる時に逃げたわけですよね。その時牧師たち何人かが逃げて残ったわけですね。それで他の人を逃がして牧師は残るべきなのに、とんでもないということで猛烈な牧師さんが起こったわけですね。まあわかります、気持ちとしては。それで教会はすごく増えていたのが半分に減り、会員も半分以下に減り、牧師は辞めるべきだっていうすごい非難が上がってたんですね。そして半年後にパウル牧師が行った時には、こうお話してる時は普通に話してるんですが、その こっち話して振ってみたら、もうみんな下向いて暗いんですって。そういう状況だったそうですね。で、それでその場所に行って集会をするんですけども、そのちょっとその前にちょっとの山の方に行って伝道したんです。そしたらその時にジョージっていうね、今、ジョイフル教会の牧師になってる方が運転しちゃったんです。若くて運転しちゃったんですけど、今までの人生でこんなことはなかったけど、ハンドルがね、奪われたんですって、全く。そして、大きな木に追突。ジプニーでね、ジプニーで追突。で、日本人は、みんな、もう、入院になるわけですね。ところが、その時、そのフィリピンのお医者さんが面白くて、女性はどんな軽症でも入院。男性はどんな重症でも、入院させなかった。そうです。これは神の手ですね。秋元牧師は全く歩けないんです、本当に。だから、エディがおんぶして抱っこして動かすんですけど、入院、もう普通なら入院なんて入院しなかったそうです。でもそのおかげで集会することになった。はっきり書いてありますね。明らかにその集会をさせないための、殺しに来たって言ってますね。もう本当にちょっと普通じゃなかったって。その、ジョージって人は大げさじゃなくて、見てても分かったって。ハンドルが突然こう奪われて、木に追突していったわけですね。そして、みんな入院ですね。で、パウロ牧師はだから動けないから、 エディにおんぶしてもらってそこまで行って下ろしてもらってそこで始めたんですね。神様を賛美してね、一つ一つのことを、ジャッキーが殉教したこと、ジレッタが殉教したこと、本当に神様に感謝をして主の勝利を宣言したわけです、その場所で。そしたらみんな泣いてたそうですね。30人ぐらい集まったそうですけど、その関係者がもうみんな泣いていたって。そしてその集会が終わった後にガラッと変わるんですよ、教会の流れが。なぜかわかりません。でも神が言ったことをしたらそこから霊の流れが変わるんです。それ2月4日なんです。実は8月13日に、捕まって8月15日に殉教します。で2月4日にその集会をしました。で1年後、半年後ですね、殉教してから1年後、記念集会に行った時に半分に減った教会が再び増えて、元の2倍、減った時の4倍に増えてて、一旦半分以下に減った教会が再びまた元よりも増えたわけですね。でそれから20年以上経った時には、その時牧師だったカスティオ牧師はいつも言いますがね、あの他の教会を10個以上開拓して、今議員さんをしておられます、ダバオでね。そして大きな個人と進学校をやっておられて、そのジョージっていう運転手は今かあのジョイフル教会の牧師300人以上の教会になっていますし、それからエディは死の時間の責任者になってますよね。見事に身をつけてるわけですね。でもこれからが本番ですね。もっと大きな身をつけるでしょう。面白いなと思うんですよね。神様に言われたことに従った時に逆転が起こったんです。なんでって分かりません。でも逆転が起こったんですね。で皆さんですね、神様に行く時ですね、神は語られる。パウロはそのイデア書を示された時分からなかったけど、ジャッキのことだと分かった時に、それを神様に祈ってると、はっきりそこで収穫をしなさいって神様に祈った時に示されて、それはその時はできなかったけど、半年後、これは神の高いだと言われて行った時に、妨害は入ったけれど、それをした時に逆転したんですね。でなんですね、私たちの人生にはいろんな戦いがあります。経済の戦い、健康の戦い、人間関係の戦い、いろんな戦いがあります。で、ニッチもサッチもいかない、もう絶望っていうか、もうダメだっていうことはあります。でもいいですか？そこからがクリスチャンの希望なのです。私の手は届かない、もう私たちには力がないと思った時、ヨシャバデのように、私たちには力がありません、どうしていいか分かりません、ただあなたに目を注ぐだけですって、ヨシャバデが全国民としたように、一人でこれを祈るのはなかなか難しいんですね。未かなる教会に来て、教会と共に神に向かって叫ぶんですよね。その時神様はあなたに御手を伸ばされる、ある場合には語ってこられる。その言葉に従っていく時に、このヨシャバテの軍が、いいですか、一本の弾も、一発の槍も使わずに、一人の負傷者も出ずに、3日間かかる分取りをするぐらいの圧倒的な勝利を取ったような、考えられないような神の逆転と栄光を見させてくださるのです。それが神様なんですね。そういう神様の栄光を見たいというふうに思います。3点足りなくて向かってしまった国家試験資格試験というのはね、点数制ですからね、点数が1点足りなかったらアウトなんですよ。それはね、受けた方は分かるかと思います、基本的にはね。だから普通じゃないですよね。ちゃんと嘘をつかずにわざわざ電話してですね、私は3点ダメだったんですけどって、クリスチャンですね、わざわざ連絡したのに合格ですって言われてるわけですからね、インチキしたわけじゃないんですよね。神のところに行ったんです。感謝を下げたんです。神は生きて働かれるんです。なんですね、主のところに行きましょう。教会と共に主のところに行きましょう。御体と共に主のところに行って、主に向かって叫びましょう。この方は、あなたの心の叫びを聞いてくださいます。この方は、あなたの心の願いを叶えてくださいます。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。生きておられる様、あなたは私たちが祈るとき、求めるとき、答えてくださる神であり、報いてくださる神であることを本当にありがとうございます。一人一人置かれている状況は違いますし、抱えている問題も違うと思いますが、神様、私たちは神様を愛して従っていけばいくほど、あえてあなたは困難や戦いを許されます。その中で私の手に負えないことがたくさんあります。どうぞ諦めるのでもなく、逃げ出すのでもなく、投げやりになるのでもなく、だからこそ身からの教会にしっかりとつながって、誠の神様に向かって叫び求めることができるように、そしてあなたの用意された勝利を、解決を、導きを受けることができるように導いてください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、短く言い当て申しましょう。 喋れました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。神様はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、お一人お一人の心と体に触れて癒しと解放を与えてください。また問題に触れて解決と勝利を与えてください。ここにいるお一人お一人、オンラインしているお一人お一人、その方々が祈っている方々に、その方々がどこにいたとしてもその場所で心と体と霊を癒してください、解放してください。主イエスキリストによって命ずる心と体を癒されよ。イエスキリストによって命ずる心と体を癒されよ。耳に触れてくださり、喉に触れてくださり、鼻に触れてください。この地貧困を触れてください。耳、鼻、喉、イエスさんって命ずる。癒されよ。癒されよ。癒されよ。目に触れてください。緑内障、白内障、視力、この目に触れてください。イエスさんって命ずる目を。癒されよ。腰に触れ、肩に触れてください。オンラインで礼拝している方々に触れてください。腰に触れ、肩に触れてください。イエス様、腰を癒されよ。肩をイエス様って命ずる。その人の力でいけ。咳をイエス様って叱る。咳を完全になくなれ。熱をイエス様って命ずる。平熱に下がれ。肩をイエス様って命ずる。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。イエス様、経済の必要がある方いらっしゃいます。どうぞ数百万、数千万、五千万、神様、必要な方いらっしゃると思います。その方に応えてください。また経済の助け合いの方に、その方に応えてください。お一人一人の経済の必要をイエス様って命ずる、満たされよ。どうぞイエス様、経済を祝福してください。お仕事を祝福してください。学業を祝福してください。受験シーズンこれから始まってまいります。受験する方々を祝福してください。神が用意した場所に必ず行けますようにお願いいたします。感謝します。ありがとうございます。嫁シュートの問題、これをその世界中にありますが、ここに触れて許しと和解を与えてください。夫婦間、親子間、上司との関係、人間関係においてください。どうぞ憎しみや怒りを解きほぐして、徹底して感謝する力をください。感謝する力をください。感謝する力をください。そのことによって癒しと回復を与えてください。イエス様によって感謝の量を吸います。こじれ切った人間関係をイエス様によって溶かします。許しと和解の量を解き放ちます。回復してください。回復してください。回復してください。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いします。